すすめ。AI のすすめ。番組進行役の AI アナウンサー荒木由衣です。今回は慶応義塾大学病院副院長で放射線科学教室教授の神崎正弘先生にお話を伺ってまいります。慶応義塾大学病院では現在 AI をどのように活用しているのでしょうか。
はい、慶応義塾大学では医学部が中心となって2017年4月に慶応メディカル AI センターを設立しておりました。そして2018年5月に新病院ができた際に最先端の IT 設備情報ネットワークを整備いたしました。そしてこの年の夏に、内閣府から戦略的イノベーション創造プログラム、いわゆる SIP というプロジェクトが行われているのですが、その中で初めて医療領域として AI ホスピタル構想というのが公募されました。そこで我々はこの AI ホスピタル構想をメディカル AI センターを司令塔として行っていこうということで応募しました。でその結果採択されまして、 AI ホスピタルプロジェクトが慶応の中で行われるようになりました。でこの AI ホスピタルの目標は、近年急速に進歩してきたさまざまな ICT や AI 技術を病院内に実装統合し、実現可能な AI ホスピタルモデルを構築することです。でこれにより患者に安心安全な医療を提供し、高度で先進的な医療サービスを提供しながら医師医療スタッフの負担を軽減していくということを目的にしています。で我々のところで作ったモデルをパイロット病院へ導入して、さらに一般病院へ普及させていくということを目標としています。で開始するにあたって病院全体でのプロジェクトにするために、先ほど述べたメディカル AI センターを中核として、外来部門、検査部門、薬剤部門、病棟部門、手術部門、遠隔医療、そういった6つの部門にはそれぞれの責任者を配置し、また各診療科に AI 担当医を配置しました。でこの AI 担当医は各診療科の中における AI の活用ということの意見をメディカル AI センターに挙げてもらう、またメディカル AI センターで行うプロジェクトを各診療科に普及してもらうという役割を担う人として配置していることになります。これによって病院全体に広くAI ホスピタル構想というのが行き渡ることができるようになりました。で現在は幹部会議、大体 AI 担当も含めて50人ぐらいが出席しますけれども、毎月開催しており、さらに個別ワーキンググループで約7つぐらいのワーキンググループが動いているという状況になっております。実際動いているプロジェクトは約25ぐらいあります。でまず全部門に関連するものとしては、医療情報を安全に保存する、秘密分散技術というのを用いたようなシステムを検証すること、それから患者医療情報をデータベースを構築すること、それから音声を用いた医療記録の入力システムというものの開発を行っています。で外来部門ではスマートアプリを用いた患者へのデジタル情報提供サービスですとか、AI カメラを用いた外来の混雑状況の監視システム、 AI 自動車椅子を用いた歩行障害患者への AI 搬送、データのサイネージを用いた患者への情報提供といったものを行っていますし、検査部門では人型ロボットによる検査補助、 AI による画像診断支援システムの開発、そして微生物部門におけるロボットの導入などを行っています。また薬剤部門でも薬剤搬送自動システムロボットですね、それから薬剤ピッキングロボットによる薬剤師の調剤業務の負担軽減といったものを行っております。病棟では高性能ベッドセンサーによる患者の状態確認っていうものを行っておりますし、在宅遠隔においてもウェアラブルデバイスを用いたバイタルモニタリングシステムですとか、センサー付きのシャツによるバイタルデータ測定などを行っているという状況です。でこれらのプロジェクトは 大きく4つの柱に分けて考えてまして、一つはロボットセンサリングのようなもの、具体的には薬剤や検体の搬送ロボット、患者搬送ロボット、そして AI カメラ、ベッドセンサーを用いたモニタリング、ウェアラブルデバイスによる在宅モニタリング、センサー付きのシャツによるというふうな、割と単純作業を置き換えていくようなものです。そして2つ目が自然言語処理で、電子カルテに音声で自動口述筆記をするというものが代表的なものです。そして3つ目が高度な専門的判断で、これがいわゆる皆さんが AI と思っているものですけれども、内視鏡ですとか放射線画像、病理診断の AI による診療補助ですとか予後予測を目指しています。そして医療情報の共有化というのが、スマホに患者さんのデータを流していくというふうによって、患者さん自身が自分のデータを持つような仕組みを作るということです。多くの施設がだいたい AI というと高度な専門的判断を目指すんですけれども、我々のところでは単純作業を置換していくというロボットセンサリングというところにも同時に重きを置いているというところが、違いとしてあるのではないかと思っています。
さらに詳しく伺ってまいりたいのですが、ロボットセンサリングについてはどのような取り組みをされているのでしょうか。
例えばまずロボットですけれども、薬剤や検体をロボット自身が自動で搬送する仕組みを導入しています。これは例えば夜間に救急部に来た患者さんに対して、薬剤部が救急部までこのロボットに薬剤を運ばせるというふうなもの、もしくは病棟に薬を届けていくというふうなことを行うんですけれども、自動でこのロボットはエレベーターを開けることができるので、一切人が手を貸すことなく物の搬送ができるという意味において人の負担軽減になるのではないかと思っています。また AI 自走車を用いた、歩行障害の患者の搬送システムですが、これも慶応病院の場合、正面入り口から受付までの距離が長いのですが、そのマップを AI で覚え込ませておいて、自動でこの車椅子が患者さんを受付まで運んでいくというような仕組みを導入準備しているところであります。それからこれ AI カメラは、これは産業界にあって我々が転用で持ってきたものですけれども、まあ、特に今コロナウイルスの状況で密になることが非常に避けたい状況なんですが、実際にどのぐらい混んでいるかっていうことをこのカメラに監視させて混雑状況を確認できるという仕組みになります。それから薬剤の包装シートを人がいちいち手で入れていくっていうのは非常に煩雑な作業になるんですけれど、それを全て機械が自動的に包装してくれるということによって、これに関わる人件費を削除していこうというものです。それから自動細菌検査装置も培地に検体を塗布して、それを判定していくという仕組みをできるだけ自動化していくというものです。これも現在研究開発中ですけれども、これが完成すれば検査技師さんの負担をかなり減らせるんじゃないかと思っています。それからベッドセンサーを用いた入院患者のリアルタイムモニタリングシステムですが、これはベッドの下についた車椅子のところにセンサーを置いておいて、その振動具合から患者さんの動作ですとか姿勢ですとか位置、そして、睡眠状態、覚醒状態、活動状態というものを全部モニタリングしていくという仕組みで、転倒しそうだとか、錯乱状態にあるとか、そういうことを全部遠隔でチェックしていくことができる仕組みです。それからこれは在宅バイタルモニタリングシステムで、術後の患者さん等で血圧や心拍、酸素飽和度、そういったものをセンサーで遠隔で確認することによって、患者さんの状態を確認していくようなできるという仕組みです。それからセンサー付きのシャツによるバイタルデータ測定もやっておりまして、ホルター心電図で24時間ずっと心電図の状態を記録する仕組みがありますけれども、非常につけていて不快な感じがするものです。でこれをシャツにつけて、フィット感が非常に違和感なくこのホルター心電図の計測ができるという仕組みを、現在開発しているところであります。これらが比較的単純作業という中に分類される、慶応病院での割と推進している AI の導入の方向性です。
次に自然言語処理などについてはいかがでしょうか。
自然言語処理については現在 NTT データと協力してですね、話し言葉が基本的に電子カルテの中に、構造化されて入るような仕組みを作っています。例えば今喋っている言葉が内容的には話している内容が既往歴だとか家族歴だとか現在の症状であるとか現象であるとかそういうことを判定してカルテの中のそれぞれの、記載項目の中に入っていくような仕組みというのを、現在開発しているところです。これによって医師が電子カルテばかりの見て、問診するのではなくて患者さんの目を見ながら喋ることによって全て電子カルテの中に自動的に筆記されているという仕組みを作りたいと思っています。患者さんはそれによってちゃんと目を見て話してくれるということで温かい満足感を得ることができることを目標にしています。それから検査部門でもやはり患者さんと対話できるロボットというのを今研究開発中で、これによりまして例えばコロナウイルスのような感染症の患者さんと接することをできるだけ人がやらなくて済むようにする、もしくは放射線薬品を投与されていて、被曝するリスクを接種する医療者が持つような状況においてこのロボットがそういうことを担うことによって医療従事者の安全をより確保していくというふうな仕組みを考えています。それから高度な専門的判断というのは基本的には医療情報データベースの構築を目指しています。現在電子カルテと画像といろんな部門システムそういったものが混在しているのが医療情報ですけれども、それらをできるだけ統合して一箇所に集めて統合表示するというふうな仕組みを作ることを考えています。で、できるだけ一箇所に統合されているとそのデータを匿名化することで AI 研究に活用できるような仕組みも同時に作っていこうと考えています。
神崎先生は放射線科の研究者でもありますが、先生のご専門分野では AI 技術は現在どのような分野に有用性があり、どのような分野に課題があるとお考えですか？
放射線画像はもともとはニューラルネットというディープラーニングのベースになっているものが脳の視覚構造に似ているということから画像に向いているということで、放射線画像診断は AI に取って代わられるといったようなことも一時期言われたことがあります。ただ実際にですね、使ってみると偽陽性、偽陰性がかなり多いということもありますけれども、一つの AI ソフトで判断できるものは、例えば肺がんの検出っていうふうな一つのことしかないんですね。ただ CT 画像、例えば例に挙げてみますと、1枚の画像に写っているのは重核も心臓も骨も大動脈もいっぱい写ってるんですけれども、その一つの AI ソフトで診断できるものはたった一種類の疾患しかない。でもそこにはたまたまいろんな疾患が映り込む可能性があって、そういうものも診断していくとなると一体何個の AI ソフトを動かせばいいのかっていうところが非常に想像がつかない話になってしまって、やはりそのたった一つの仕事をやるというシングルタスクのためには AI はいいんですが、放射線画像のようにたくさんのものが映り込んでいるというマルチタスクをやらなければいけないものに対してはあまり向かないんじゃないかなということを思っています。で、特に重要なのは放射線画像というのはどこに何があるのかわからない状況で診断するわけですから、あらゆる疾患を想定せざるを得ないわけです。で、特に AI の弱点は想定外の病変を検出できないということです。現在偶発所見といってたまたま見つかった、それは想定していない病気ですね、主治医がそういうものを見逃したことに対する訴訟が非常に起きている状況を考えると、やはり人がもう一度確認せざるを得ないというところにおいて、なかなか AI に画像診断を任せるということが難しいんじゃないかというふうに思っています。で、私が現在考えている AI に非常にいいものというのはシングルタスクで、例えば検診において肺がんの検診を目的としているので肺がん以外の診断はしないっていうふうな限定条件のもとに AI を活用する、もしくは脳動脈瘤のスクリーニングを目的にしているので それ以外のものは見ないという条件のもとにおいて AI を活用するのはすごくいいと思います。また非常に低い線量、被曝線量で撮った画像を十分な画質に再構成するというような画質を向上するために用いるというふうなものも非常にいいんじゃないかと思います。また診断においては非常に高い診断精度、 99% ぐらいの診断精度が要求されるわけですけど、予後予測といったものは例えば8割程度当たれば十分一つの成果と考えられますので、そういうものに用いるというのもいい方向ではないかと思います。いずれにしてもある程度シングルタスク、限られたタスクに用いるというところが AI は良くて、放射線画像のようなたくさんのものを同時に診断し可能性として考えなければいけないというものにはあまり向かないんじゃないかなっていうふうに考えています。で、我々のところでも現在いろんな分野での画像診断用の AI を作成していますが、最終的には大きなプラットフォームがあって、そこにいろんな AI が乗っていて同時に診断できるという仕組みを作らないといけないんですが、なかなか一社で一つの企業は全てを網羅することができないので、現時点においてはアメリカも含めてですね、非常にこう活用はあまりされていないというのが現状です。で、我々もそういう状況を鑑みて、放射線科医にとって最も活用できる AI というのはレポーティング、読影のレポートを作成するんですけども、そこの仕組みを助けてくれるようなもの、例えば読影の際に参考にする病気診断といってステージングを診断するようなものの参考になるレファレンスがスッと出てくるとかですね、ある程度定型文というのを出してくれるとか、そういうふうな仕組みというのを作っていくっていうのは一つの役に立つものじゃないかというふうに思っています。
最後に AI を含めた IT 技術と今後の医療の関わりについて神崎先生のお考えをお話しいただけますか。
注目されているのがオンライン診療だと思います。で、このオンライン診療、まあ、AI ではないんですけれども、これからすごく注目される IT になると思いますけれども、まあ、これは我々病院にいる立場ですけれども、特に、まあ、かかりつけ医制度っていうものをしっかり作っていくというふうなことをやりながら、病院ではこういう疾患を担当する、開業医さんはこういう疾患を担当するというふうな、ある程度住み分けをした上でこのオンライン診療というものをうまくさまざまな医療機関でそれぞれの特徴を生かしながら活用していくという仕組みは一つ重要になってくるんじゃないかと思っています。我々の専門領域でいうと、その画像診断も放射線技師さんが非常に患者さんとこう密に接するという領域はどうしても出てくるんですけど、そういうものを遠隔でやるというふうな、そういうような仕組みを作っていくっていうことも一つ重要になるんじゃないかと思います。
AI のすすめ、今回は慶応義塾大学病院副院長で放射線科学教室教授の神崎正弘先生にお話を伺ってまいりました。それでは AI のすすめ、そろそろお時間です。進行は私 AI アナウンサーの荒木由衣でした。